特集、認知症を考える、地域で暮らす、地域で生きる。2025年には約700万人、65歳以上の5人に1人になると見込まれている認知症患者。認知症施策推進総合戦略新オレンジプランの概要より、市でも65歳以上の実に 38.7% の方が認知症のリスク該当者となっています。介護予防日常生活権益ニーズ調査より、なんとなく不安だけれども、そもそも認知症って何だろう？今まで通り地域で暮らしていけるの？今回は認知症の方と日頃接しているオレンジカフェニコマルペンギンへの取材を交えながら、地域や市の取り組みを紹介します。問い合わせ先、高齢者福祉課地域包括ケア推進担当。タイトルの後ろに、オレンジカフェニコマルペンギンでおしゃべり風景のカラー写真があります。テーブルを囲んで、5人の方が写っています。後ろ姿の男性と女性。テーブルの向こう側にはスタッフらしき女性が2人、こちらを向いて写っています。写真終わり。オレンジカフェニコマル認知症カフェ、知ってますか？オレンジカフェニコマルは、認知症の方とその家族、専門職、地域住民など誰もが気軽に参加し交流できる場です。市内で最初にオープンし、ほぼ毎月開催しているオレンジカフェニコマルペンギンの運営に携わっている萩本紀美子さんにお話を伺いました。萩本紀美子さん、地域包括支援センターペンギン管理者、看護師、オレンジカフェニコマルペンギン主催。ここに萩本紀美子さんの上半身のにこやかに笑った写真が添えられています。そもそも認知症とは、脳の障害により記憶や思考などの能力が徐々に低下し、今までできたことができなくなるなど、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態のことを言います。主な認知症の病気、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、ビッグ病など。具体的な症状、中核症状、脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状で、認知症の中心的な症状、記憶障害、見当識障害、時間、日付、季節、場所、人物などがわからない、理解、判断力の低下、実行機能の低下、計画を立てられないなど、周辺症状、行動、心理症状、中核症状の進行と周囲との関わり合いによってもたらされる症状、落ち着かない、イライラしやすい、幻覚、妄想、外に出かけて道に迷う、食べ物でないものを食べようとする、気持ちが落ち込む、やる気がない、入浴や着替えを嫌がる、大声を出す、手を挙げようとする、昼と夜が逆転する。物忘れ相談員一覧はこちら、と書かれた QR コードが表示されています。認知症サポーター。認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の方やその家族に対してできる範囲で手助けする方。市などが定期的に養成講座を実施しており、受講者にはシンボルグッズであるオレンジリングが渡される。認知症かも。と思ったら、実は他の病気だったということもよくあります。 まずは他の病気が隠れていないか診断してもらい、認知症だと分かったら、どのタイプの認知症か、主な認知症の病気参照を確認し、どのような症状が現れるのかを知ることが大切です。認知症かもと思ったら、物忘れ相談医や市内4カ所にある地域包括支援センターに相談してください。相談する際には、どのような症状が出ているのか、実際のエピソードをメモしたものを持参すると、情報が整理され伝えやすいと思います。すぐ治そうとせずに、受け止めて。もしも実際に介護する側になったら、周囲はどのように対応すればよいのでしょうか。周囲の方は認知症だと知ると、ショックを受け、すぐに治そう、症状が出ないようにしようと焦りますが、それが相手に伝わり、不安感から周辺症状、先ほど述べた項目を参照、が出ることがあります。周囲の方には、認知症イコール治さねばならないではなく、受け止めてほしいです。治らないことを責めない。何が困っているのか考え支援する。認知症の方と向き合うときは、どのような部分ができないのかを明らかにし、支援することが大切です。例えば、トイレで失敗するのであれば、トイレまでのルートを示すマークをつけたり、ドアを開けやすくする、便器だと認識しやすい工夫をするなどです。普段私たちが無意識に行っている行動や動作が、認知症の方にとっては難しいことがあるため、1. 対象者を観察する。 2. 周囲がどのように対応したか。 3. その結果、対象者がどう反応したかを記録します。そうすることで次の対処法が見え、怒りなどの感情に流されず客観視できるようになります。ニコ丸でニコニコ。今回お邪魔したオレンジカフェニコ丸では、認知症サポーターの方や認知症の方を介護してきた方、自ら心身虚弱な方が6人ほど集い、専門スタッフらと笑顔でおしゃべりを楽しみました。認知症サポーターの方にお話を伺うと、家族の介護経験があり、その経験を生かせないかと思い、今回初めて参加しました。また、ある方は、夫を介護し、夫亡き後は自宅から出ずに引きこもっていましたが、カフェで話すことで自分も頑張ろうという力をもらいましたと話してくださいました。オレンジカフェニコ丸は気兼ねなく楽しく話ができる貴重な場となっています。カフェで友達ができたり、他の方の話を聞く中で様々な気づきがあります。支えるご家族には、ため込まないで頼っていいんだよと伝えています。また、このカフェは認知症に限らず、どんな方にも開かれているので、ぜひ多くの方に気軽にいらしてほしいです。オレンジカフェニコ丸。6つのオレンジカフェニコ丸を紹介します。名称及び連絡先、実施場所、実施日時、参加費の順にお知らせします。名称及び連絡先。オレンジカフェニコ丸、優しい時間。ベリー畑カフェ、電話 299-7550。 実施場所、ベリー畑カフェ、大田ヶ谷 542-5。 実施日時、毎月第4水曜日14時30分から16時。祝日などは変更する場合あり、参加費、希望によりベリー畑カフェのメニューを実費負担。名称及び連絡先、オレンジカフェニコ丸、新町、地域包括支援センター関越、電話 285-7877。 実施場所、市営新町住宅1階、高齢者生活相談所、新町 3-21-14。 実施日時、 毎月第4木曜日、13時30分から15時。参加費無料。名称及び連絡先。オレンジカフェに困る若葉台。地域包括支援センターペンギン。電話271-5123。実施場所。若葉台第二住宅集会所。富士見 3-16。実施日時。1月21日月曜9時30分から11時30分。参加費無料。名称及び連絡先。オレンジカフェに困るペンギン。地域包括支援センターペンギン。電話271-5123。実施場所。鶴ヶ島耳鼻咽喉科デイケアルーム。上広屋 8-15。実施日時。1月19日土曜、2月16日土曜、3月16日土曜、13時30分から15時。参加費無料。名称及び連絡先。オレンジカフェニコマルダンケ。グループホームダンケ鶴ヶ島。電話272-3260。実施場所、グループホームダンケ鶴ヶ島、新町 1-19-8。 実施日時、毎月第2土曜日、13時30分から15時30分、参加費無料。名称及び連絡先、オレンジカフェニコマル、クレヨン、デイサービスベルグルー、電話287-8896。NPO 法人カローレココホット。電話287-1792。実施場所。鶴ヶ島中央交流センタークレヨン。富士金871-3。旧共栄第二会館。実施日時。毎月第二火曜日。13時30分から15時。参加費。100円。事前の申し込みやご予約は不要です。直接カフェへお越しください。初めて参加するので不安だなという方は各カフェへご連絡ください。どんな雰囲気で開催しているかお伝えします。また何らかの配慮が必要な場合はお申し出ください。ここに登り旗の写真があります。登り旗が目印。登り旗には、鶴ヶ島市、オレンジカフェ、ニコ丸、ニコちゃんマークが書かれています。無理せず一息抜いた生活が二重丸という意味を込めて命名しました。相談はお近くの地域包括支援センターへ。関越、すね折り 145-1、関越病院南館1階、電話285-7877、ファックス285-7866。一番星、富士金 871-3、鶴ヶ島中央交流センター内、電話279-0777、ファックス279-0778。ペンギン、上広屋 5-1、プラザイン上広屋1階。電話271-5123、ファックス271-5125。生き生き、三木 16-1、市役所1階。電話271-1111、ファックス271-1190。受付時間、平日土曜日、8時30分から17時15分。ペンギンのみ17時30分。65歳未満の方はこちら。若年性認知症。65歳未満で認知症を発症すると、若年性認知症と呼ばれます。相談期間、 埼玉県若年性認知症支援コーディネーター、埼玉県の総合相談窓口、電話 048-667-5553、 平日、年末年始祝日除く10時から15時、詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。この後は地域で安心して暮らすための市や地域の取り組みを紹介します。地域で暮らす、地域で生きる、地域の見守り、鶴ヶ島市見守りネットワーク、埼玉県徘徊高齢者等 SOS ネットワーク、民生委員児童委員、オレンジカフェニコマル、災害時要援護者登録制度、救急情報カード、徘徊高齢者見守りシール配布、権利を守る、成年後見人制度、任意後見制度、安心サポートネット、消費生活センター、サポート組織、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員、地域包括支援センターに配置。周囲の方向け、認知症サポーター養成講座、家族介護教室、認知症市民公開講座、徘徊高齢者見守りシール配布、徘徊行動のある高齢者の方に QR コードが印刷された見守りシールを配布します。このシールを衣類や持ち物に貼っておくことにより、行方不明になった際、発見者がスマートフォンで QR コードを読み取り、表示された伝言板サイトから発見場所などを入力すると、保護者、介護者宛にメールが自動送信されます。問い合わせ先、高齢者福祉課。ここに見守りシールの見本があります。長方形の形の中に、左側に市の市章、鶴のマークとその下に鶴ヶ島市と書かれてあり、右側には QR コードとその下に番号が書かれています。説明終わり。鶴ヶ島市見守りネットワーク。地域の方々が日常生活や仕事の中で高齢者など支援を必要とする人に声をかけ、見守っていくことで、高齢者などが安心して生活し続けることのできる地域づくりを目指すものです。ネットワークは市民の協力者、市内の事業所などの協力機関、高齢者などの支援に関わる公共機関などの関係機関で構成されています。協力者には携帯できる協力者証を、協力機関には鶴ヶ島見守りネットステッカーを交付し、店舗など分かりやすい場所に貼ってもらえるようお願いしています。問い合わせ先、地域包括支援センター。鶴ヶ島見守りネットステッカーの写真があります。見守りといっても何か特別なことをするわけではありません。できる範囲での気軽な声かけなどで良いのです。何か異変があった時には地域包括支援センターに連絡をお願いします。適切な支援につなげます。あなたも登録しませんか？登録者募集中。ネットワークの活動に賛同してくださる協力機関、協力者の登録を随時受け付けています。救急情報カード。高齢者などが体調を崩した緊急時などに、対象者の情報を救急隊員などにスムーズに伝えるために利用します。カード、黄色は各家庭の冷蔵庫の扉の表側に貼ることに統一し、 救急活動の際に必要に応じて活用します。高齢者福祉課若葉駅前出張所、各地域包括支援センター、老人福祉センター逆さぎ荘、各市民センター、女性センターにて配布しています。問い合わせ先、高齢者福祉課。ここに救急情報カードの写真があります。災害時要援護者登録制度。災害時、家族の支援を受けられず自力で安全な場所へ避難することが困難な方は、申請をすると情報を市の福祉所管課、防災所管課が共有するほか、警察署、消防署、民生委員、児童委員、自治会及び自主防災組織にも提供し、災害発生時の安否確認や避難誘導などの支援活動につなげます。問い合わせ先、福祉政策課、高齢者福祉課、障害者福祉課、安心安全推進課。安心サポートネット。判断能力の不十分な方で一人で生活していくには不安がある方を対象に、安心して生活が送れるように生活支援員が定期的に伺いお手伝いします。具体的には福祉サービス利用援助、日常生活上の手続き、日常的金銭管理、書類預かりなどの援助を行います。問い合わせ先、社会福祉協議会権利擁護支援センター、電話277-3317。生活支援など具体的なサービス内容が掲載されている認知症ガイドブックはこちらと書かれた QR コードがあります。成年貢献制度、任意貢献制度。成年貢献制度、判断能力が不十分な方が社会で不利益や被害を受けることがないようにするための制度です。家庭裁判所が選んだ後見人などが財産管理や必要な契約を結ぶなど法律行為を支援します。任意貢献制度、判断能力があるうちに任意貢献人や支援内容を自分で決め、判断能力が不十分になった場合に任意貢献人が本人の意思に従い適切な保護・支援をします。詳細はこちらと書かれた QR コードがあります。認知症は早期発見・早期受診が大切です。物忘れが気になったり、ご家族の言動が気になるときには、かかりつけ医や地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターでは、認知症地域支援推進員が中心となり、医療や介護サービスなどの適切な支援につなげています。また、認知症に関する医療や介護の専門職による認知症初期集中支援チームが、認知症の早期診断、早期対応に向け、認知症の方や認知症が疑われる方の支援を行っています。認知症は早期に発見・対応することで進行を遅らせることができます。一人で悩まず、まずは相談をしてみましょう。写真が1枚あります。認知症初期集中支援チーム員会議の様子の写真で、テーブルを囲んで5人の方が話し合いをしている様子が写っています。写真終わり。物忘れ相談チェック表。次のような症状をいくつか感じたり、どれかが半年以上続いたら、物忘れ相談員。2ページ、物忘れ相談員一覧の QR コード参照。2、ご相談ください。何度も同じことを言ったり、尋ねたりする。物の名前が思い出せない。しまい忘れや置き忘れがある。時間や場所の感覚が不確かになってきた。 慣れている場所で道に迷った。財布を盗まれたという。テレビ番組の内容が理解できない。だらしなくなった。頭が変になったと本人が言う。料理、片付け、計算、薬の管理などミスが多くなった。坂戸鶴ヶ島医師会、在宅医療等推進委員会作成。